強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回引き続き現場改善活動についてお伺いしたいんですけれども、特にですね、小集団活動についてお伺いしたいんですけれども、小集団活動っていうのは別な言い方をすれば組織活性化ということなんですけれども、組織を活性化する方法としては小集団活動、それから提案制度、目標管理制度っていうものもあるんですけれども、ここら辺についてもう一度神谷先生からご説明いただければと思います。
小集団活動、目標管理制度、それから提案制度、皆さんもう本当に馴染みのある名前っていうのが、これがやっぱり一つの日本経営を支えた基本的な活動っていうことは否めないと思うし、皆さんもそれはそういう認識をされてると思うんですよね。だけど実際の話を聞くと、現場で例えば目標管理にしろ、小集団活動にしろ、今の現場でうまくいってますよとか、いやもうそれはやってて最高ですというふうに言ってる声の方が少ないですよね、圧倒的に。なぜなんだろうかと。それが日本のやっぱりものづくりの低下を促したのかどうか、そこまで僕は言うつもりはないんですけれども、僕は言いたかったのは、今現場で働いてる人はそれでもやっぱり一生懸命やってるし、でそれを自分たちのいろんな活動を盛り上げようというふうにして一生懸命悩んでる係長の姿があると思ってるので、もちろん経営陣のいろんな問題があるかもしれませんけども、でも現場の人もやっぱりやれることまだまだあるんじゃないかというあたりのところから、このいろんな制度っていうのを一つ変えてみたっていうことです。
日本でこの QC サークルといいますか、小集団活動とか提案制度、目標管理制度っていうのが根付いた原因として、終身雇用があると思うんですね。それで終身雇用っていうのは一つの側面で、従業員さんの会社に対する帰属意識が強いっていう側面があったんだけれども、その神谷先生は最近小集団活動があんまり活発でないっていう状況になった一つの原因として、そもそも従業員さんの定着率が低くなってることが、この小集団活動があまり活発でなくなっちゃった原因なのかなと思うんですね。
事実ね、まあ、やっぱりいくつかの理由はあると思うんです。たった一つの理由がそういうふうになったっていうわけじゃないとは思うんですけど、まあ、よく言われるし、あと僕もそうかなと思うのは、案外海外で小集団活動の方が活発だっていうようなこともたまに聞かれると思うんですけども、ということは現場がそもそもなくなってきた、要するに現場が活用したい現場が海外に行っちゃってる。海外に行くと、海外では現場があるから、やっぱりそこで改善するといろんな効果が出てくるということになってきて、海外でかえって小集団活動や提案活動みたいなものが定着し始めてる、あるいは非常にすごく立派にやって日本で発表して、あ、海外でもこんなことやってるんだっていうふうなことに見違えるようなことが今実際に起こってるというのは、一つは日本から現場が消えていったということも一つあるんじゃないかなというふうに思います。それから先ほども言いましたけど、やっぱりものづくりの現場っていうのがやっぱり大量生産型ではなくって、もう少し中量でもいろんな多品種というのを例えば捉えなくちゃいけなかった時に、やっぱり大量型でやってたような手法がなかなか現場では、それではなかなか効率が上がらないということは、やっぱり中量とかそういう多品種のものに立脚したような勉強の仕方をしないと工場自体も活性化していかないっていうようなことも大きくあるんじゃないかと思います。現場がなくなってきたことと、やっぱり作るものが変わってきたっていうのが大きな理由の一つじゃないかなとは思ってますけれども。
そうですね、大量生産型じゃないっていうのも小集団活動があんまり活発でない原因かもしれないですね。
じゃあいいのかっていうことはなくて、今でも物を作ってる企業はもう何百万ってあるわけですから、じゃあ何をもって活性化すればいいのかっていうあたりが今の現場の係長さんなんかの悩みじゃないかと思うんですね。まあ提案制度やっても、昔はなんか一人で一月何千件で提案したような豪のものもたくさんいるんですけど、今とてもそんなことしないですし、そういう時代でもないですし、だから僕は実はこの小集団活動の時においてテーマがやっぱりみんなが乗ってくるようなテーマを 設定しないといけないんじゃないかというふうに一つ思ってます。でそれはもちろん経営陣の方から出すようなテーマも必要だとは思うんですけど、やっぱり経営者から何も出てこないからじゃあ何もしないっていうわけにもいかないと僕思ってますから、やっぱり今の時代は働き方改革というものと小集団活動を何とか合わせるっていうのが今の現場の心理に一番合うテーマ設定じゃないのかなというふうに思ってます。それはやればやるほど早く帰れる、やればやるほど休暇が増える、やればやるほど給料が増える、まあ、そういう新産経の部分を目標にした現場活動っていうのは何かっていうのを模索していかないとみんな乗ってこないんじゃないかなと。まずみんな乗らないと小集団活動で活発にならないですよねと思ってるんですけども、いかがですかね六角さん。
そうですね、あと私は小集団活動は現場改善よりも事業に育成に効果が大きいと思ってるので、
うん、
現場がないと確かに小集団活動できないし、勤務時間を減らすためにはやはり小集団活動は優先順位が低くなっちゃう感じがするんだけれども、そうは言っても経営者の方で従業員さんのスキルの部分と、
うん、
それからメンタルの部分っていうのを高めなきゃいけないので、やはり何らかの改善活動は必要だなと思うんですね。ですね、それでもう一つのポイントとして、まあ、小集団活動っていう名前じゃなくてもいいんですけども、チームワークを良くするには何らかの対策が必要だなと思うんですね。
そうですね、やっぱりそこにもともとの小集団活動というか、まあ、現場の活動の中にはやっぱり現場を良くしようっていう、まず一つの皆さんそこで働いてる方のやっぱり意見の一致はあったわけですよね。でそれに対してそれをやろうとするとやっぱりいろんなことを勉強しないと、商品の勉強もしなくてはいけないし、それからまあ会計の話もちょっとやっぱり知っておかないとなかなかその分かんない話だし、そういういろんな勉強をしないと、あるいは統計の話ですよね、そういう話をしないとやっぱり現場って改善していかないですよね。それが今六角さんの言われるような人材育成にあるいは人材開発につながってるという部分は、そういう面というのを指しているんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱり勉強して現場が良くなると、あ、こうしたら現場って良くなるんだっていうような実感が湧いて、また次もやっていこうという意欲が出ますよね。そこのところをどうやったら狙えるんだろうかっていうあたりをまあ考えてるっていうことなんです。
ただ別なその施策なんですけど、
はい、
例えば会社で婚活をやる会社とかがあるので、婚活をやるっていうことのそのまあ直接的な意味は、従業員さんが幸福になれば会社もね、
うん、
幸福になるっていう考え方とか、まあ、もしくは会社の魅力を高めるっていうことだと思うんですけど、
うん、
まあ、別な活動とかも行われてきてるし、例えば食事がタダとかね、
うんうん、
別なことを行ってますよね。それで結局は直接は従業員さんの得することだけをしてるんだけど、それで会社の魅力が高まれば優秀な従業員さんが集まる、で定着率が良くなると、今んとこ私が知ってる範囲ではその程度ですね。
だから従業員さんがやっぱり活発に働くっていうのは現場があって、そういういろんな、まあもちろんそのランチの話だとか、まあ、婚活の話だとかも含めてそうなんですけれども、やっぱりそこにいてていろんなことがあって、しかしやっぱり自己実現がなんときちっとできてるっていう風な、そういう風な会社だからこそやっぱりいい会社だなと思って、そしてそれを定着に結びつけてるっていうことがあると思うので、やっぱり定着に結びつけてるっていう理由っていうのをやはりちゃんと考えて、しかし言えることはやっぱり当てがいぶちだけで定着をするっていうのはやっぱりなかなか難しい。やっぱその自主的な部分っていうのをどういう風にしてパワーを引き出すかっていうことを考えないと、それを目標管理だとかあるいは小集団活動あたりのところからヒントを持ってこないと結局解決策は出てこないんじゃないのかなというふうに思うんですけど、
カヤックっていう会社がありますけど、
うん、
あそこは従業員さんは電話を受けなくていいっていう、
うん、
面白い前提を出してますよね。でも私実はそういう会社こそ本当は厳しい面があると思うんですよね。要は従業員さんを尊重するから、逆に従業員さんは自己管理が必要になってくると思うので、意識の高い人じゃないとなかなかそういう会社は勤め上げられないなと思うんですよね。要はこういうことしなくていいよっていう限り、じゃあ成果はちゃんと出してねっていう部分があるわけなんで、会社と従業員さんの関係も変わってきてるのかもしれないですね。
でもやっぱり本意はそんな、正直そういうふうなことが耐えられるようなすごい優秀な方っていうのはやっぱり少なくて、大半の方が普通の方っていうことをやっぱりこういう戦士に変わっていただくのが一番、まあ、経営者としても希望だし、やっぱりこう皆さんもそういうふうにしてなっていくことを 希望されてるんじゃないかと思うのでね、何をもってそれを実現するかっていうところっていうのをテーマはやっぱりちゃんと見つけていかないと、そのやっぱりテーマ設定っていうのはすごく大事になるんじゃないかと思うし、一気にこう優秀な社員には絶対になってるわけじゃないので、そういう段階をどういうふうにして踏んでいくかっていうあたりっていうのが一つの昇進団活動の活性化っていうのに対しては一朝一夕にはできないから、テーマをこううまく与えてだんだんだんだんみんなが一緒になって成長していくというふうなことにならないと、多分風土自体を変えるのは難しいだろうなというふうには思います。部分的には変えることはできると思いますけど、
だからますますその経営者が何をやるかって判断するっていうのは本当に難しい
ですね。そうですね、やっぱり、うん、だからやっぱり経営者も難しいんですけど、なるべく本当に現場の係長さんなんかをよく話をして、やっぱり現場の係長さんにうまく権限を与えていかないとなかなかそれできないんじゃないかと思いますけどね。やっぱり現場の係長さんがイエスマンになってしまってたらやっぱりそれはなかなか難しいですよね。でもイエスマンも大事なんでね、どうするかちょっと難しいところではあるんですけど。
ということで時間になりましたので今回はここまでとしたいと思います。神谷先生、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。